いい日を与えてくださった神様に感謝します。台風のことで心配しましたけれども、このようにですね、本当にいい天気が与えられて、神様に礼拝を捧げるということを本当に感謝ですね。今日はですね、ヨシュア記4章1節から、何節読んでくださいましたけれども、中4節までの内容と、またある面では4章全体の内容かもしれません。信仰の石ということで皆さんと共に分かち合いと思います。私はですね、生きていきながら、記念すべきことが、いろいろあると思いますね。例えば毎年戻ってくる、誕生日ありますね。結婚なすった方々には結婚記念日も、あります。また会社とか私の教会のように、創立したその記念日を記念することもありますね。もう2週間後になると30周年の記念礼拝がありますけれども、そういうようないろんなことを記念します。これ以外にもですね、皆さんが特に記念しているということあると思いますけれども、皆さんは何があるでしょうか。特にこの日は絶対忘れないということあると思います。まあ個人によっても違うと思いますけれども、その記念するということを意味がですよね、あります。ある人にはいい意味でこれを記念すべき、ある人はこれを悪い意味でこれをもう記念する、忘れないということでしょう。だから記念するということの意味は、何でしょう。忘れないということ、覚えるということですよね。この、絶対忘れてはいけないという日を忘れると、なんか、でしょう、相手はムカつくとか、その場合もありますね。何年前、妻の誕生日を忘れたということで、結構ね、うちで、ね、いろいろありました。もう分かったんですけども、まあ、私はもう忘れたことないから浅かったんですけども、私たち、うちはあんまり記念しないんです。誕生日も、まあ、結婚記念日もあんまり記念しないんです。だから、もう平日のように何も言わなくて過ぎたんですね。それがですね、気になって何日間ですね、うちはですね、平和がなかった。はい。だから、記念する、忘れてはいけないという日を覚えるということは大事なことなんですね。覚えること、忘れないということ、そういうことを歴史を見ても、国々でいろんな大きな戦いがあったとき、勝利したとき、それを記念するため、記念日を立てる、場合もあります。今日の見事は同じですね。イスラエルが、ヨルダン川を渡ったことを忘れないようにしたくて、今石中2個を持ってきて記念物を作ったということなんです。それを見るたびに、神様がどんな奇跡を施してくださってこのヨルダン川を渡らせたのか、こういうことをですね、覚えるためということですね。皆さん、三章の中五節を見ると、こういうように書いてあります。ヨルダン川は借り入れの期間中で、どこの、川岸にも水が溢れてっていたと書かれているんです。だから、この簡単に渡れない川であると、この期間という言葉ですね。今は、ヨルダン、イスラエルに見てヨルダン川を見ると、本当に、千軒堀のような、のようにですね、もう幅が狭いところもあるそうなんです。しかし昔は結構広かったというようなんですね。そういうような渡れない、簡単に渡れないと川だってしたんですけども、しかし契約の箱を担ぐ祭司たちが足をこの水際の水に浸ると、流れ来るその水が立ち止まったということです。それで乾いたところを民全員が簡単に渡り終えた。こういうように聖書は今話しているんです。これは神様の全能な力、神様のその御業を表す実験ですよね。これを 記念するため、まあ、祭司たちが足をしっかりととどめたその場所から主の石を持ってきて宿営地に据えました。これが神様の命令でした。聖書を見るとですね、こういうふうに神様を記念する、神様に礼拝を捧げるということが結構出ています。アブラハムを見ると神様の命令を受けてカナンの地に入りました。シェケムというところに着いた時に神様の約束の話がありました。私があなたの子孫を祝福すると、そのような約束の言葉をいただいて、そこですぐ彼は祭壇を築いて礼拝を捧げた。祭壇ということは石です。石を積み上げてそこで神様に礼拝を捧げたということです。ヤコブも同じですね。路上で寝る時、夢の中で御使いたちがはしごのを登ったり下ったりするという夢を見て、もう目を覚めてからすぐ自分が枕にした石の上に油を注いで神様に礼拝を捧げた。これは二つとも何ですか？神様の御言葉を、また約束を覚えるというその行為なんです。それで神様のことを記念するため、また覚えること、それを通して神様の栄光を表すということ。それで人々がその主を知るということを今願われる。これが神様の、これを神様は喜ばれるということなんです。23節、皆さん24節を見てみましょう。4章の23節、24節を見ると、少し長いんですけれども、声合わせて、一緒に読んでみましょう。皆さんの手元にあるその聖書のことを一緒に読みたいと思います。せーの。あなた方の神、主があなた方が渡り終えるまで、あなた方のためにヨルダン川の水を枯らしてくださったからだ。このことはあなた方の神主が足の海のになさったこと、すなわち私たちが渡り終えるまで私たちのためにその海を枯らしてくださったと同じである。それは地のあらゆる民が主の手が強いことを知るためであり、あなた方がいつも自分たちの神主を恐れるためである。アメン。これを通して神様が何と言われましたか？イスラエルに知ってくださったことを通して周りの人たちがその主を知るためであった。このことを今神様は話しているんです。いや、希望面で見ると足の海が分かれたその事件がもっと大事ではないかと思うんですね。皆さん、川の水がせき止まったことと海が分かれたということを希望面で見るとどっちがもっと大事だと思われますか？海が分かれるということ、いや、これは不可能なこと。もちろん川の流れ水がせき止まったことも不可能なことですけども、希望面で見ると海が分かれるということはもっと大きな事件ではないかと思うんですね。しかし足の海が分かれた時には神様はこういうような石を取って記念日を直立なさいと言われなかったんです。なぜでしょうか？今神様はこの23節を通して海を枯らしてくださったことと同じであるというふうに今話しているんですけれども、大きな事件ではと間違いないんですけどが、まあ大事な面で見ると、意味的な見ると、もうこのヨルダン川の水がせき止まったということはもっと大事です。なぜならと足の海を渡った後40年間彼らは荒野で生活するということです。これは神様、もちろん彼らの罪のゆえなんですけども、神様が共にしてまた食べせてくださるということです。しかし このヨルダン川を渡ってからは何が待っているんでしょうか。戦いが待っているんです。カナンの地の人たちと戦わなければならないと思うんです。だからそのたびたびこの記念物を見て神様の力を覚えなさいという意味で、神様はこのヨルダン川を渡った後こういうようなことを命令したんですね。だからその主要性で見ると、このヨルダン川を渡ったということがもっと彼らにとっては大事であるということなんです。もうすぐ敵たちと戦わなければならない、そういうことだからです。このイスラエルがもうヨルダン川を渡ったんですね。だから、まあ、申し上げたように、これからはカナンの地の人たちと戦わなければならない。だから戦争なんですね。戦争、この皆さん、戦争は、単純にですね、もう情を奪うことで終わりじゃないんですね。その中には殺したり殺されたり、命がかかるということなんです。だからいつも怖いです。いつ終わるかもわからないし、本当に勝利するかも心配なんです。その戦いの中で背勝ちすると、これからです。そのような戦いを目の前にして何をすべきでしょうか。もっと、訓練して、持っている武器を磨いて、点検しながら、いつでも、戦うことができるように準備するということが、準備するはずなんですね。なぜなると、当時、カナンの地の人たちは、聖書を見ると、アナクの子孫、すなわち、強靭族なんです。背が高い、強靭です。それに比べてみると、イスラエルの民たちは自らこういうふうに言いました。私たちは彼らに比べてみるとイナゴのようなと、まあ、力がない存在。またエリコ城はどうでしょうか。どんな武器を持って攻撃しても倒せないほど丈夫だったんです。なのでこの少ない人数で勝つためには、もっといい戦略を持って、またもっと訓練をしなければならなかったんです。そうしないと、このもうカナンの地の人たちと戦って勝利することはもう難しいことなんです。しかし今イスラエルたちは何をしているでしょうか。子供のようにですね、石の中二個の石を持ってきて、それを積み当てて、いやー、これを見ながら神様を賛美している、礼拝しているんです。もうまるで子供たちが遊んでいるようなということです。何も緊張感がないというようなことです。特に交渉を見ると何が起こるでしょう。交渉を履いてみると、イスラエルの男性たちが割礼もしました。割礼するとしばらくは動けないんです。そのまま敵が攻めてくると、もうそのままで死にます。しかし神様はこの記念碑を作りなさい、割礼しなさい、とんでもない話を今しているな、そういうことなんですね。しかし皆さん、結論として言うと、イスラエルは勝ちました。ヨシュア記を見ると31回の戦いが出るんですけども、ただ1回愛との戦いで負けて、それ以外30回はもう勝ちました。この世の中でこういうような戦い、こういうように勝利したことはないと思うんですね。どうやってこういうように勝ったんでしょうか。剣と槍で勝ちましたか。それをもって戦って勝ったことは一回もありません。もちろん彼らも剣を持ちました、槍を使いました。しかし、武器の力で勝ったことは一回もないんです。結局は全てが神様の善のなるその力によって勝利したことです。ハレルヤ。神様が助けてくださったから勝利したということなんです。皆さん、このエリコの城はですね、 御言葉に従順して城の周りを回って最後の日に時の声を上げたことでこの城が駆除されて勝ちました。彼らがしたことは何一つもありません。アモリの5人の王たちと戦う時はどうしましたか。陽動し登っていて突然襲いました。それで慌てるその敵たちを撃ちました。敵たちの数がもう多すぎて全部殺すまでには時間が足りない。だから神様に祈りました。神様時間がありません。すると神様が太陽を天の中間に留めてくださったんです。完璧に勝利するはできました。このようにイスラエルが勝利をした理由は皆さん何でしょうか。それは神様の力を、すなわちヨルダン川を渡らせたその実験を覚えたんです。彼らはですね、戦いで勝利すると必ず宿営地に戻ってきました。それがギルガルなんですけども、ギルガルにはこの12個の石を持って積み上げたその記念碑があるということです、ところなんです。だから彼らはそのところを通るたびにそのヨルダン川を渡らせてくださった全能なる神様をいつも覚えたということです。その神様がカナンの人たちと戦う時にも自分たちと共にしてくださることを確信したんです。その確信なしにはこの勝利するということが難しいからです。これが神様が言われたこの記念碑を作らせたその目的なんです。子供のようにもう遊びのようにそうしたのではありません。主のことを覚えなさいとです。しかし旧説を見るとヨシュアはですね、神様から命じられてないことを、もう一つのことを今知っているんです。それは何でしょう。4章の9節を見ると、まあヨシュアはですね、箱を担ぐその祭司たちがとどまったそのところにも、もう別の12個の石を積み上げたんです。なぜそうしたでしょうか。イスラエルが渡り終えてヨルダン川がまだ流れてくると、その石は見えなくなるのに、なぜその石をそのところに積み上げたでしょうか。それも同じ意味です。永遠に神様の恵みを覚えるためなんです。この地上のゆえに作った記念碑は時間が立つとなくなります。痕跡も探すことができない場合も結構あります。歴史を見るとこの過去の本当に盛んだ文明を持っていたいろんな民族、部族、国がほとんどなくなって、今はその痕跡を発掘しているんですけれども、なかなか見つかることができないということたくさんあります。それでその記念碑はもうどこにあるのかもわからないし、もう記念碑どころかギルガルがどこにあったのかも正確にはわからない今の状況なんです。しかし皆さんどうですか。ヨルダン川は時間が結構経ちましたけれども、相変わらず今も流れているんです。すなわちヨシアはですね、ヨルダン川の真ん中に石を積み上げたということは、このヨルダン川自体を神様の前に記念碑として覚えるため、そういうようなことをしたということです。なので現在もイスラエル人たちは今それをヨルダン川を見ながら、ああ私たちの先祖がこういうこのヨルダン川を渡ってカナンの人たちと戦うこと、 助けてくださる神様、そういうことを覚えて、神様を信じる私たちもこのヨルダン川を見て、あ、ここがどこかわからないけど、ここでヨシュアがこの神様の恵みを覚えるために罪を意思を積み上げたでしょう、こういうようにもう覚えてるんじゃないかと思います。皆さん、私たち今日を生きている私たちにもこのような恵みの記念碑が必要です。人はもうすぐ忘れちゃう、その動物だから、暴虐の動物と言われるんですけれども、もうすぐ忘れています。どんな恵みを神様がくださっても時間が経つともう全部忘れてしまうんです。私がそうなんです。たくさんの恵みを神様がくださったんですけども、あんまり覚えがないんです。隣で、家内が話してくれると、ああそれがあったと、こういうようになっているんです。なので神様が今施してくださったその素晴らしい恵みを思い出させるその記念碑が必要なんです。でも神様はですね、それをもうすでに私たち一人一人にそれを与えてくださいました。今私は全部持っているものです。何でしょうか。それが十字架です。ハレルヤ。十字架です。私たちにとって一番大きな恵みは十字架でかかられて死なれたそのイエス様が成し遂げられた贖いの恵みです。アメン。贖いの恵みです。何をしてくださった、何を与えてくださった、それで比べることできない大きな恵みが贖いの恵み、イエスキリストの死によって自分が救われたということなんです。だから私たちはその十字架を見ることで主の恵みを覚えるということなんです。またもう一つあるとしては、するとこの聖餐式なんです。聖餐式を行うことでイエスキリストの恵みを覚えるということなんです。十字架の上で流されたその血潮、またちぎられたその肉を記念するということが生産式なんです。このように十字架を通して生産式を行う、そのことを通して神様がイエス・キリストが私たちに施してくださったその贖いの恵みを思い出して、いつも神様を、主を恐れながら生活していくということが私たちの生活です。ハレルヤ。それが礼拝です。このすべてのことが集まっているということが礼拝なんです。普段私たちが生きていくこの人生を戦争に比喩しています。私たちは今戦いの中に生活しているんですね。霊的な戦い、肉的な戦い、全部含まれているんです。その戦いの中で、このように今日のように一日を選んで選択して主に礼拝する日を決めて、ま、守っていくということです。しかしこの日を人間たちが勝手に決めたわけではないんですね。神様がイスラエルたちにくださったこの実会の中に、その安息日を清く守りなさいと言われたから、私たちはその御言葉通りに今守っているということです。ハレルヤ。なぜ神様はこの安息日を守りなさいと言われているでしょうか。人たちからも礼拝をもらいたいからということでしょうか。それではないと思います。神様はですね、この天と地すべての持ち主で、この世のすべてが神様を賛美し、また敬 敬愛しているんです。野の花も転がっているその石もこの木たちも全部神様を賛美しているんです。だから特別に人間から礼拝をもらいたい、その心で安息日を決められたことではありません。もちろんその中にはその意味もあるかもしれませんけれども、もともと安息日を下したということは私たち人間のためなんです。神様のためなんですけれども、結局はそれは私たちのためなんです。私たちがこの世の中でどれぐらい辛い生活をしているのか、どれぐらい戦っているのか、神様はもうご存知です。皆さんのすべての生活を知っておられるんです。なのでその戦争のようなその人生の中で勝利するためには、全能なる神様を覚えること、その神様が自分と共にしてくださることを覚えること、そのためこの安息日をくださって私たちが主に礼拝を捧げているということですね。ハレルヤ。礼拝を通して神様を覚えるということです。義務として私がこの日曜日に来て礼拝を捧げるということではありません。皆さん、ヨシュア記は私たちに今何を見せている本でしょうか。神様の民にくださったこの約束の地、この約束の地で定着して生きていくためには、これを征服しなければならないということです。この征服していくということを今見せている本がヨシュア記なんです。なのでこのヨシュア記にはもう戦うこと、戦争の話ばかりです。この地はですね、以前アブラハムに神様が約束の地としてくださったところなんです。だから今この子孫たちがこの約束の地を今戦うことによって征服するということがヨシュア記なんですね。このイスラエルが来るという知らせをカナンの人たちは聞きました。それで震えおののいたという表現があります。それでエリコはその城門を固く閉ざして出入りもしません。その中で友情ラハブは神様を選びました。ギブオン族も和を講じました。なぜですか。イスラエルと共にしてくださる神様について聞いたからです。イスラエルの民たちが怖いからではなく、イスラエルと共にしてくださる神様の話を聞いたんです。だからもう城門を閉ざして出入りもしない、もう震えおののいたというそういうふうに書いてあるんです。それで死ぬことより神様を選んだ、生きる道を選んだこのラハブとギブオン族が残っているということです。生き残ったということですね。そうです、皆さん、私たちクリスチャンたちがこの世の中で生活しながら主の栄光を表すと、この世の人たちが神様を知ります。ハレルヤ。神様がどんなお方なのかを分かります。その意味で皆さん、私たちはですね、今日それを通してこの世を征服していくということなんです。この世の人たちと戦うじゃなくて、自分の生活を通してイエス・キリストの栄光を表すこと、神様の栄光を表すことによって 彼らの神様を知らない人たちの心に生きておられるイエス・キリストのことを伝えること、これが今私たちが戦うべき戦いなんです。だから、まあ、今日もですね、皆さんこの世の中で精一杯今戦っていると思います。いろんな辛いこともあるでしょう。まあ本当に自分の力で解決されできないこともあるでしょう。もう涙を流す時もあると思います。その中で私たちがこのように日曜日に教会に来て礼拝を捧げる理由は、その礼拝を通して生きておられる全能なる神様を、主を覚えるためであるということを信じてほしいです。なぜ？その神様が自分の御霊になってくださるから、その神様が私たちを助けてくださるから。ヨルダン川を渡らせてくださった神様が今この時間にもこの場に来られ、私たちが今置かれているいろんな難しい状況現実の中でも勝利するように助けてくださるから、ハレルヤ。その神様を私たちは覚えて礼拝を捧げていると思います。だから礼拝は神様に栄光を期する行為なんですけれども、結局は私たちのためのことにもなります。アメン。しかし少しの問題が起こると、まず私たちは教会行かないと言うんです。何が問題が起こると、まず教会休みますと言うんです。逆です。皆さん、問題があるともっと主の前に出て主の助けを求めるべきです。されるや、これが信仰ある人たち の生活なんです。もちろんいろんなことでもう複雑だから、これはこれですと、一はこれはこれですとね、もう成立はできないと思いますけれども、でも基本精神の心はもっともっと主の御前に身元に出て主を求める、主に祈る、礼拝すべきことが私クリスチャンたちの生活だと私は信じます。だから礼拝の本当の意味が分かって、この人生の中で勝利するこの私たち皆さんになりますように祈っていきましょう。疲れるとき、自分の力ではもう解決されない問題があるとき、もっともっと主の身元に出てきて、もっと主を信頼して主にすがりつきながら祈るということが本当の信仰生活ではないかと思います。それが自分を死から救ってくださった神様の愛を覚えることだからです。しかし皆さん、戦争は武器と兵の数と力があればできるものではないんです。その戦争には導く指導者が必要なんですね。その目から見るとですね、今日出るヨシュアという人は本当に素晴らしい指導者で信仰の人でした。神様の御心をよく知ってたこの人、 命令がなかったんですけれども、ヨルダン川の真ん中に石を積み上げて、子孫たちにもこれを覚えさせたということなんです。またヨシュアは従順の人でした。神様が命じられたことはその通りにしたこのヨシュア。何度もこのヨシュア記に書かれているということ。しかし皆さん、神様の御心をよく分かって御言葉通りにしたことでとしても、その神様の御心を知らないままするということは、だから神様の話がありました、それでもう話があるからもうしたかないからもうする、その従順と本当の神様が今何を願っておられるのか、その御心を分かってから従順することとは大きな差がありますね。ただ命令があったからもう仕方がない、しょうがない、だからやるとその従順ではなく、心を尽くして神様の計画を信じて、神様の御言葉を信じてやるということ、大きな差があります。例えばこうです。エリコ城を攻撃しなさい、神様の命令がありました。しかしその方法がおかしい。さっき言いましたけれども、この城壁を、城の周りをただ回ることだけです。一日一回、何も言わずに、7日目には7回、それで時の声を上げようとすると、みんながわー上げました。それで終わり。皆さん、この方法大丈夫ですか？もしかして城の上で矢を放って石を投げると、もうそのまま死ぬことなんです。常識的に考えられない方法を今神様は命令されたんです。しかしヨシュアは、はい分かりました言ってその通りにしました。またイスラエルの民たちもヨシュアの命令に何の不衛もしなくてその通りにしました。だからその戦いで勝利したんです。これがどうやってできるでしょう。皆さん、人間の考えで見るとこれはできないこと、自殺行為なんですよ。これは本当に、これはどんな命令があっても神様には考えがある、どんな命令があっても神様の御心はまた他の計画があるということをしっかり信じたヨシュアの信仰があったんです。アレルヤ。それとヨシュアの話に従順したイスラエルの民たちの中には、指導者と共同体の人たちのお互いに信頼関係があったから、これができたと思います。それが本当の従順です。死ぬところまで従順するということ、イエス・キリストがそうしました。死ぬことを分かっているのにも、この死に人間の姿をとって来られました。で、死ぬことまで十字架の上で従順しました。これが誠の従順ということなんです。ただ言葉があるから、命令があるから、もうしたかない、もうしょうがないからするというその従順ではなく、だから皆さん、私たちがこの世で生きていくとき、この主の心を、分かる、そういうこと本当に大事なことだと思います。その面でヨシュアは神様の主の心にかなった人ではないかと思います。聖書ではそう、ダビデについてそういいですね。使徒の働きを見ると、ダビデは神様の心にかなった人だと今書かれているんですけども、ヨシュアも もう聖書にはそう出ないんですけども、そういうような人だったではないかと思います。しかし私たちもそれを今願って祈っているんですけども、この世の中ではなかなかそういうような人を会えないんですね。私を含めて神様御心にかなうということはなかなか難しいということを実感します。なぜならと私たちはですね、いつも神様を信じます言いますけれども、その信じる理由根拠をどこに置くんですか。自分の心を知ってもらいたいと。誰が？神様が。自分が願うことを成し遂げてくださる方としか神様を考えないことなんです。成し遂げてくださると、ああ神様を信じますと言うんです。なぜ？自分の祈りを聞いてくださったから。しかし逆に私たちは神様の御心に対しては関心がない、興味がないとか従わない、それが私人間の姿ではないかと思います。いやそんな命令難しいです、俺は絶対できないです。私は神様にたまにはそういうの抗議するんですね。ヨシュアのような命令されると、いやそれはできないんですと。それがヨシュアと私たちの違うところではないかと思います。もうすでに神様は素晴らしいその恵みをくださいましたけれども、私は今ももっと素晴らしい恵み、もっと大きな恵みをくださいくださいということを言うんです。しかし私は神様を喜ばせることには、また神様のための生活にはあんまり関心がないことが現実なことです。もう少なくても神様が願っておられるこの命令さえも守っていかないことが私たちですね。いつも主が自分のことを知ってもらいたい、そういうことを願うんです。それに比べてヨシュアは本当に神様の命令に従うことも、またそのゆえにもっと大きな愛と献身するその姿を今見せてくださると思いますね。それで神様がそのヨシュアに何と言われましたか。14節、皆さん言ってみましょう。4章の14節一緒に読んでみましょう。聖書を見てよろしいですか。せーの。その日主は全イスラエルの目の前でヨシュアを大いなるものとされた。それで彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。アメン。その日、どんな日？4万人の人たちが戦うためにカナンの地に入ったその日、イスラエルの全イスラエルの目の前で大いなるものとされた。ヨシュアはもともとモーセに仕えた人ですよね。その人がモーセの後継者になったので、皆さん本当にどれぐらい大変だったのか分かりますか。偉大な指導者のその次に後継者になるということはですね、本当に大変だと思います。以前の人のような業績まで、行かないと、その見えないプレッシャーがあるから圧迫感があるんでしょう。いや以前のその指導者ぐらいまですればそれは成功、それが普通の考え方です。しかし今ヨシュアは従者だったんですね。モーセの従者だったの人が指導者になったから、ジェニスラの人たちからみんな何でしょう、認めてもらうということが結構難しいことなんです。そういうような見えないプレッシャーがあったんですが、もう一生から神様はその話絶対いけなくて言わなくて、 もう大しくあれ強くあれということばかり話しているんです。しかしこの戦う直前に、そしてこの時神様がこのヨシュアの心を知っておられたので、彼をモーセのような権威を与えてくださいました。みんながモーセを恐れたようにヨシュアを一緒がい恐れたということなんです。神様に従順するそのヨシュアを高めてくださった神様です。みんながこのモーセの権威に服従したということでしょう。このようにですね、神様の心を知って、また神様を喜ばせる従順の生活をしたこのヨシュアを神様は認めてくださり、また高めてくださったのです。人たちが彼の言葉に従順しました。だから皆さん、神様を愛して神様に従順する人は神様が自然に高めてくださって、人たちからも愛されて尊敬も受けることができると信じます。アメン。聖書も出るでしょ。自分が自分を高めるんじゃそれじゃなく、周りの人たちが称賛する褒め言葉をするようにしなさいと。自分が自分を高めるすってもそれは無駄なんです。そのように自然に神様が高めてくださる時まで信仰を持って待てるとということなんです。だから皆さん、私たち祈る時、こういうふうにこのように祈っていきましょう。神様、自分に施してくださったその恵みを忘れないようにしてください。この日々主の十字架を覚えて、それをしっかり握って過ごす人生になりますようにしてください。またこれから神様に完全に従順する人生、また主を喜ばせるのその人になりますように導いてください。それでモーセのようにヨシュアのように主に用いられる人生になりますように導いて祝福してください。ハレルヤ。このような祈りが私たちの祈りになりますように。モーセのようにヨシュアのように言ったら、わあ素晴らしいというかもしれませんけども、神様は一人一人をみんなモーセのようにヨシュアのように愛してくださるんです。私はこれから耐えないから、私はこんなに、未熟だから、そうではなく、一人一人を神様はみんな愛してくださる神様だから、その神様を期待して信頼して主の前に出ていく皆さん一人となりますように祝福します。話をまとめましょう。信仰生活の中で皆さん、神様のこと、主の恵みを覚えることは本当に大事なことです。それが疲れた時、もう辛い時、また大きな大変なことがある時も、そのこれを覚えていると、それが大きな力になるからです。ハレルヤ。だから皆さん、後ろに退かないです。もうこれ以上はもう再び不信仰の時に戻っていかないということです。主の恵みを覚えている人は、その恵みを覚えているから、また神様の前に完全な従順ができると思います。皆さん、今も働かれる、私たちのために働かっていらっしゃるその主を信じて、この一歩一歩進んでいく僕と皆さんになりますように、主の御名によって祈ります。アメン。しましょう。